岩手医科大学命から、テーマは先週に引き続きまして、抗がん剤耐性がん細胞作成の方法を開発し特許出願ということで、医療薬科学講座薬物代謝動態学分野講師の寺島純先生です。寺島先生、よろしくお願いいたします。今回発表された研究成果について改めて教えてください。
はい、抗がん剤でも死なないがん細胞、これを人工的に作れないかということ。ただそれを作るためには、細胞、がん細胞の培養を数ヶ月から、ものによっては1年以上続けなければならないと、非常に長い時間かかって、でようやく耐性のがん細胞、抗がん剤耐性のがん細胞ができて、さあ研究ということになりますので、非常にスパンが長い研究になってしまうと。だったらこの耐性細胞をもっと短い期間でできるようにすれば、もっとそのがんの研究も進むんじゃないかというところが出発点の研究です。で、今回我々はちょっと今までとはパターンの違うやり方でこう試してみたところ、2週間ぐらいで作れるという方法を発見したので、この、作り方について特許を出願したということになります。
はい、その先生の開発して特許となった成果、もう一回ここでおさらいしたいんですけども、数ヶ月から1年以上かかっていた抗がん剤耐性がん細胞の培養期間が10日程度、
はい、
と大幅に短縮されました、
はい、
ということで、これ先生、要因は何でしょうってきっと多くの方から質問をいただくと思うんですが、何とお答えしてらっしゃるんですか。
これは先ほど申し上げましたように、こうたまたまうまくいったような感じですので、原因についてはこれから遺伝子タンパクなど その分子生物学的手法を使って解析していく、いきます、
はい、ここから解析ということですよね、はい、そして先ほどもう一つ、抗がん剤耐性がん細胞の作成において遺伝子改変の必要がなくなった、これまでは遺伝子改変をしていた、
はい、
これなくなったわけですよね、
はい、
こちらも
では要因は
今首をかしげて、
要因は何なんだろうなという感じです ね、現時点では。ただ遺伝子改変をして耐性がん細胞を作ると、どうしてもその改変する遺伝子を我々は知ってますよね、
はい、
つまり耐性の原因になる遺伝子を知ってるんですけども、改変なしで作れればまだ我々が知らない原因の遺伝子を突き止めることができますので、なんでこう耐性を得ているんだろうということを解析するということは、人間の体の中での耐性がん細胞の原因遺伝子の一つを明らかにするという研究にもなります、
うん、また未知のものと向き合っていく、はい、ということですよね、
はい、
その研究に役立つ、ね、
はい、
なるほど。寺島先生、この研究なんですが、岩手医科大学の職員の方で構成されているんですか。
はい、私と、博士課程の大学院生なんですけれども、昼間は附属病院の薬剤部で薬剤師として働いている、大学院生と、2人でやっております。
新聞に出ていました岩本薬剤師さんですか。
はいはい、そうです。大学院生の岩本の方はですね、
はい、
抗がん剤耐性細胞ではなくて、おそらく抗がん剤耐性を持っているだろうと思われるがんの幹細胞の方を、やっております。
そして今回の研究成果によって、部位別やさまざまな状況下における抗がん剤耐性がん細胞が、短期間で作成できることによって、それを研究することで新たな治療方法などの確立につながっていく、これはこう言い切ってこの認識でよろしいんですよね。
だと、信じております。
すでにこの中で肝臓がんは実用化できる段階ということですが、はい、これは進捗状況も含めていかがでしょうか。
先ほども申しましたように、やはりちょっ と人力というところがネックだと思いますので、はい、こう実用化して、各研究機関に使っていただくということを考えますと、培養液の交換の自動化を可能とする装置の開発はどうしても外せないなと、それを経てから、まあ、完全に実用化されるのかなと今考えてます。
12時間ごとのその培養について先生がなさってるっていうことでしたけども、はい、これはこの何年間ずっと先生が12時間ごとになさってきたんですか？
まあ、培養している期間はそんなに長くないんで、まあ、せいぜい10日から2週間12時間おきに細胞を、はい、の世話をするというだけですので、そんなに体的にはきつくないんですけれども、ただやっぱり効率的にはそんなに良くないなということを考えて、装置の開発という研究テーマを今立ち上げてます。
はい、まあ、そして先ほど岩本さんという薬剤部の薬剤師の方のお話がありました。先生が新聞等でもこの岩本さんの、そのまあ今回の特許ではないけれども同時に研究していることをメディアなどに載せたっていうのは、この岩手県の花巻北高校出身のその大学院生の方をなんかこうもっと知ってほしいなっていうところがあったという、
ですね、
ちょっとそこまで胸を打たれましたけど、
岩手県内には割とそうですね、世界への近道あるよというか、まあこの研究進めば当然英語で国際誌に論文発表するということになるんですけれども、本当にもうそばに世界への道はありますよと、まあ大谷選手や菊池選手のように世界に出ていく道がこの大学にはありますよということをお知らせするというか、
でもラジオを聞いている高校生の皆さんがね、将来の道を決めるときに夢を抱ける話ではありますよね。
そうですね、我々が若い頃はまだやはりある程度のその都会というかに行かないとなかなかっていう部分もあったんですけれども、まあ、幸いにしてこう岩手県内にはこの大学ありますんで、まあ、チャンスといえばチャンスだと思います。
そのがんの幹細胞の人工的な作成技術とおっしゃいましたよね。
はい、
これは将来的には寺島先生のこう研究とこう合体合流というか、
はい、合流する予定ですし、もう現時点では実はもうがん幹細胞はを作ることに関してはほぼ成功して、でその今原因遺伝子をですね、まあ、ちょっと名前は言えないんですけども、一つこれだというのを特定しているので、それの今解析を彼は進めてます。
先ほど国際的なところでも学会で発表するような研究だとおっしゃってましたよね。
はい、
じゃあちょっとまた未来にこのお話の続きが寺島先生また岩本先生から聞けたら嬉しいですね。
そうですね、次はもう岩本に彼に喋ってもらうということでまあ、こうやってどんどんどんどん若い人にとこの研究が受け継がれていけば、そうですね、もうちょっといろいろ楽しいことがあるんじゃないかなとは思います。
なんか寺島先生にとってこの研究が辛いことではなくこう楽しいことってちょっと打ち合わせの時おっしゃってましたよね。
ですね、とにかく生き物に触ってたかったんでこの道を選んだんで、好きなことしかしてないというのが、まあ、実際です。ただ好きなことをやるんであれば行けるところまで行くっていう、行けるところまで行きたいと、で幸い研究という分野においては日本は割と世界に出やすい立ち位置にいますんで、だったらちょっと世界相手にいろいろやってみようかっていう気にも、まあ大学生大学院生の時にはなりましたし、 まあ、せっかくですから思い切ったことやっちゃってもいいかなと。
好きなことに没頭できる、研究できるチャンスをこう、まあ、寺島先生にとってはいただけているこの岩手医科大学という環境で、
はい、
まだまだ研究続くというところですね。
そうですね。
寺島先生、まあ、寺島先生自体いろいろとこの人生の歩みの中で日本からイギリスに行って研究されたり、そして今現在岩手医科大学に行ってくださって、はい、研究をする、好きなことに没頭する、そしてそれが人々の役に立つんだっていう、これはなんかこう生きてて研究している妙理に尽きるなと思いましたけど、先生何かこうまとめ、はい、お話として、
岩手医科大のある場所、まあ、盛岡周辺というのは、私が育った長野県の松本市と本当にこう大きさも似てる町ですし、
はい、
周り山に囲まれてるというのももうそれも松本市に似てますし、そういう面もあってだと思うんですけれども、あまりこの生活のストレスを感じずにこう研究できるというのは、これは日々実感してるわけじゃないんですけども、今になって考えてみればそれは幸運だったかなと思いますので、まあもう少しですね、研究の機会いただいて、で、まあ自分の学生褒めるようでなんかすごくちょっともにょるんですけども、かなり優秀な学生も多いので、そう、高校時代あまり勉強しなかったなっていう子でも、ここに入学して研究室配属するまでの4年間ちょっと真面目にやるだけで、こういった研究いくらでもできますので、ちょっと進路迷ってる方はぜひ、候補の一つに入れていただけると幸いです。